はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、設問が2つありまして、で、まず設問の1ですけれども、X に原告適格は認められるかということですね。X というのは、これは本件原子炉の周辺に居住しているもの、周辺住民ですよね。なので、これは周辺住民の原告適格を問う問題ということになります。まあ、典型的なパターンですよね、これね。で、この問題の素材にしているのはね、平成4年の文殊受験ですけれども、まさにね、そこで問題になっていて、で、判例はですね、一定範囲に居住する住民の原告適格を肯定するというような考え方をとっています。具体的には、その原子炉事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全ですね。これを個人の個別的利益として切り出していて、で、これが法律で保護された利益っていうことになるんですよね。今回ね、この X がこの範囲の、住民に当たるかどうかはちょっとわかんないんですけどね。ここはもう実認定の問題になっちゃうんで、ちょっとわかんないんですけれども、ね。まあ、だからある程度仮定的に答えるしかないのかなとは思いますけどね。まあ、この範囲の住民に X が当たれば、ね、原告適格が認められると、まあ、こういう形になるかなと思うんですよね。で、これ面白いのはですね、判例の法律上保護された利益説っていうのは、基本的には処分の根拠法令をベースに、個々人の個別的利益として切り出されるかどうか、法律で保護された利益として切り出されるかどうかっていうのを考えていく立場なんですね。で、今回ね、その資料としてね、法律に載っけてますけども、これ実はですね、公益として保護してるのはまあ間違いないと思うんだけども、個人の個別的利益として切り出してるっていうような条文って実はないんだよね。例えば目的の1条とか見ると、国民の生命、健康の保護ですね。まあこれは保護されてるのはわかりますよと。あとは例えば24条の許可基準のですね、例えばそうですね、2号のですね、必要な技術的能力とかね、その試験研究用と原子炉を設置するため必要な技術的能力ですね。これがあることが許可基準になってますから、まあ、ここからもね、その生命、身体の安全というのが少なくても公益としては保護されているのはわかります。3号もそうだよね。災害の防止上支障がないものっていうような言葉がありますから、これもまあ間違いないと。ただ、じゃあね、じゃあそれをもって、その個々人の個別的利益として、まあ、いわば特別扱いされている利益として切り出されているのかって言われると、それはちょっとわかんないよね。少なくとも条文からはね。だから判例はその非侵害公益のその性質とか内容というものを考慮して先ほどのような切り出しを図っているわけなんですね。だからこれはですね、その根拠となる法律だけを見ててもわかんないんですよね。なので、まあその法律を保護された利益説、法律を保護された利益説からちょっとね、脱線している感はあるんですよね。その処分の、処分によって害されるその非侵害公益ですね。これの性質とか内容とかそういうものを考慮して法律で保護された利益を切り出していくっていうやり方は、その法律で保護された利益説のね、その根本的な考え方、ベースになる考え方、つまりそれは処分の根拠法規を見て決めましょうっていうような考え方ですけども、そこからちょっと逸脱してるんですよね。はい。まあそういうね、ちょっと面白い判例の展開なんかはあったりして、で、それがね、まさに結実したのが行政事件訴訟法の9条の2項ということになるんだよね。はい。まあいいや、ちょっとその歴史的な背景はいいんですけども、とりあえずね、その判例のロジックというものを正確にね、再現できるようにしておいてほしいなとは思いますよね、これはね。だからこれはもう条文だけを見ててもわかんないってことね。その行政事件訴訟法の9条2項が言うように、非侵害利益の性質とか内容とかそういうものに目を向けていかなきゃいけないってことですよね。はい。で、次に設問2ですけれども、設問2はですね、X は本件取り消し訴訟において以下の主張することができるかということで、1から4まであるわけですけれども、これはですね、行政事件訴訟法10条1項の主張制限の問題ですよね。本案の問題ですね。で、行政事件訴訟法10条1項を見ていただくとですね、ちょっと10条1項を見ていただいてね、取り消し訴訟においては事故の法律上の利益に関係のない法理由として取り消しを求めることができないと。法律上の利益って言葉が使ってますね。で、これ9条1項の原告適格のところでも法律上の利益っていう言葉が使われてるんですよね。で、これって同じなんですか違うんですかっていう問題ですね。で、判例はこれ同じだっていうふうに考えますね。だから9条1項のその法律上の利益、すなわち原告適格ですね。これを基礎づける利益しか10条1項では主張できないと。まあこういうことになりますよね。だから、設問1でまあどういうふうなね、形で利益を特定したかによりますけども、先ほどお話したような利益の特定の仕方だとすると、それは生命身体の安全ということになりますよね。で、生命身体の安全に関わるもののみ、ということになりますと、これはまあ2と4でしょうね。2と4と。これは問題ないかなというふうに思いますね。で、1と3はちょっと難しいかなというふうに思いますね、これはね。まあそういう回答でいいと思いますね。まあ、特に1はまあほぼほぼ無理でしょうね。平和の目的以外に利用される恐れがあるということですけれども、まあこれはね、24条の1項1号を言ってるんだと思いますけども、これはまあ X のね、生命身体の安全というものには、まあ少なくとも直接的には関係しないんでね。まあ、もちろん将来的に戦争に利用されちゃって、自分の生命身体を害される恐れがあるとかっていう主張は考えられると思いますけども、まあそれはね、まあかなりやはりその現実的ではないかなというふうには思いますんでね。なので、 まあ、少なくとも一つ目はちょっと厳しいかなというふうに思います。で、三つ目に関しては、これはまあ論じ方次第でいけなくはないかなと思うんですよね。これ必要な経理的能力がないっていうことなんですけど、これはですね、24条の1項2号ですよね。技術的能力及び経理的基礎というふうにありますけども、まあ、この経理的基礎の部分に、ね、引っかかるかどうかの問題なんですけれども、まあ、なぜこれが要求されているかっていうね、その趣旨をうまく論じられれば、これは主張できる可能性があります。すなわち、例えばですけれども、その経理的能力、経理的基礎が乏しいということになってしまうと、ね、この原子炉の施設というものが、それがうまく稼働できないというね、まあ言うならそのオンボロのね、施設が立っちゃう可能性があるよと。で、そういうオンボロの施設でうまく稼働できないとすると、例えば原子炉事故となんか起きやすいと、そういう可能性があるわけだよね。で、そうすると、その原子炉事故となんか起きてしまうと、X の生命身体の安全が害されるじゃないかと。まあこういうふうなロジックはありますよね。今言ったようなロジックを取れば、確かに X の生命身体の安全というものと結びつけることはできますからね。まあこれは少なくともその平和の目的云々っていう話よりはより現実的、具体的なのかなというふうに思います。ただ一方で、ね、これは厳しいというふうな見方も当然あり得て、当然この経理的能力っていうものをなぜ要求されているかっていうと、さっき言ったようにそのオンボロな施設なんか建って、で原子炉のね、その事故が起こってっていうことは想定されるけど、それより何より、まず原子炉建てるってなったらお金がかかりますから、だからそういうね、ちゃんと原子炉建てられるような経済的な基礎があるものじゃないと、ね、そもそも許可できませんよと。まあそういう話だとすれば、まあ少なくても直接的にはですね、生命身体の安全には関わらないというような言い方もできて、で多分、下級審判例の主流はそっちなんじゃないかなというふうには思いますよね、これはね。だから生命身体の安全というのは確かに将来的にはね、それ害される恐れはあるというふうなことかもしれないけども、そうじゃなくてね、あくまでこれは、ちゃんと施設建てられるんですかっていうね、まあそういうような観点から要求されていると見るのが下級審判例の主流なのかなというふうには思いますけどね。はい。まあ、ここはね、その説明の仕方次第かなというふうに思いますから、まあ、もしね、肯定していくんだとしたら、X の生命身体の安全というものに直接結びつくんだっていうね、そういうふうなロジックを立てていただく必要があるのかなと思いますよね。はい。じゃあ、ちょっとね、回答の方ですね、見ておきたいなと思います。で、まず、設問の1で、まあ、ここはもうお決まりの論証パターンですけど、9条1項の法律上の利益で、法律で保護された利益説をね、書いていただいて、あと9条2項のね、考慮要素、これを勘案していくんだっていうことを書いていただいて、当てはめに入っていくということですよね。はい。で、少なくても、まあ、一般的公益として生命身体の安全が保護されているのは、これはもう間違いないと思いますね。これ否定する人はいないと思います。ね。だから、一般的公益として保護されているっていうことに関しては、まあ、割とあっさり論じちゃっていいのかなと。ね。目的規定とか、23条、24条、このあたりを挙げていただければいいと思うんですよね。はい。で、問題はそこから先の切り出しなんですけども、じゃあその一定範囲の地域の住民っていうふうにどう切り出していくかっていうと、まさにそこはね、その利益のその内容とか性質、非侵害法益に目を向けていかなきゃいけないということなんだよね。まあこれ判例がよく使うロジックですけども、その重大な事故が起きた時には、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が高いと。で、そしてその被害の程度というのはより直接的かつ重大なものになると、ね、いうことだよね。まあこれは別に原子炉に限らずね、いろんな施設で使える言い回しかなと思いますけどね。これも覚えておくといいですよね。その近いものほど被害を受けるね、外線性が高くなるよと、重大被害は重大になるよ、直接的になるよっていうロジックですよね。これはまさにその利益の性質とか内容とか、まあそういうものに目を向けてるわけですよね。その侵害の程度とかね、まあそういうものに目を向けてるっていうことだよね、これはね。だからこれは先ほど言いましたね、法律上保護された利益説のベーシックな発想からちょっと遠いんですよね。法律上保護された利益説っていうのはあくまでもその立法者意思っていうものを中心に考えていきますので、なのでその条文だよね。根拠法令、その条文を基礎に考えていく考え方だから、ね、それとやっぱちょっと遠いんですよね。ただまあ判例はそれを認めてしまっているし、またそれがね、その9条2項の、もうすでにね、明文化されてるっていうところもありますからね。はい。ということで結局そこで切り出しを図っていくと、直接的かつ重大な被害を被ることになるね、そういうふうな住民というものの生命身体の安全というのが個人の個別的利益として保護されているよということでね。はい。で、X はどうなのかってちょっとわかんないので、まあ、ある程度家庭的な当てはめにならざるを得ないかなと。まあ、一応ね、この答案では、ね、周辺に居住しているので、まあ、先ほどのね、直接生活重大な被害を受ける恐れがあるという認定してますけど、まあ、そういうものに当たればっていうのはね、家庭的な書き方でも結構ですよね。はい。で、それから、あと、10条1項の話、質問2ですけれども、まあ、10条1項とね、9条1項のその関係性ですよね、ここを論じていくと。で、判例は基本的に同じと考えてますから、だから自分の生命の身体の安全ですね。これを、その、生命身体の安全保護を図っている条文だけ、そこだけその違法事由主張できるということになります。なので、今回はまあ、2と4はいけるということになりますけど、1と3はちょっと難しいかなと。3も難しいというふうにしておきました、これはね。はい。これはあくまで周辺住民との生命身体の保護を目的としているというわけではなくて、ちゃんとね、その原子炉建てられますかっていうね、あくまでその財政的な基礎だけを問題にしているというふうなね、そういうふうな形にしてみましたということですね。ただ当然ね、先ほど言ったように違った考え方はあり得て、 そういうオンボロなね、減少施設が建ってしまうと、将来的には事故が起きる可能性があるよねと。で、事故が起きれば、生命身体の安全が害されるじゃないですかと。ね、だからそこまで、その立法者は想定してるんですっていうふうな論じ方ができればですね。そしたら、そのね、三つ目の違法自由というのも主張できるという可能性は出てきますよね。はい。まあ、1個目はちょっと難しいと思うけどね。あまりにもやはりね、その抽象的、漠然としすぎてますからね。これはね、将来においてその戦争が起こっちゃってみたいな話っていうのはね、ちょっと厳しいと思いますけどね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。